さあ今回は山梨県富士河口湖、富士山のふもと河口湖のそばで自然体験を通して新たな発見、そして喜びを感じることができる森と湖の楽園ワークショップキャンプリゾートにやってきております。ご担当の斉藤和也さんにお話を伺っていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず斉藤さんなんですけど、普通斉藤さんの漢字の名前が西と東で斉藤というような名前なんですね、
はい、そうなんですよ、はい、僕は結構珍しいって言われるんですけど、東西南北の西と東で斉藤って言います。そうなんですね。
なんかもう本当にキャンプ場にはぴったりの、は
い、あそうですね、昔そのこの西と東で、はい、なんかね宿泊施設名をつけちゃったみたいなところもあったので、今やめちゃったんですけどね、そんなこともやってたりとか、したりもしてたんですけど、
もともとはどちらのご出身なんですか。
出身はですね東京なんです、はい、でまあ、東京なんですけど、全然うちの一家以外には会ったこともないんですが、
じゃあ、はい、珍しいお名前で、
いや恐縮です。で
東京でずっといらっしゃったんですけども、ご縁があってこちらに。
そうですね、
もうどれぐらいになられるんですか。
そうですね、私は14年ぐらいになりますね、はい、
結構長くなりましたね、うん、
はい、
ではいろいろ今日は話をお伺いしてまいりますが、まずはこのアクセスを、場所を教えていただきたいんですが、
はい、富士河口湖町にあります小立という場所に、はい、ありまして、まあ、富士山のふもとにある森の中のキャンプ場というところになります、はい、中央道からも10分ぐらいで、はい、来られて、河口湖駅からもタクシーで10分ぐらいっていうところに、ありますね。
中央自動車道ですと河口湖インターチェンジ降りてって感じですかね、はい、
インターチェンジ、はい、河口湖インターチェンジが一番近くて、はい、車で降りて7分ぐらいのところにありますからね、はい、
ここは標高はどれぐらいの場所にあるんでしょうか。
はい、900メートルぐらいのところにあります。
今日も本当に雨が残念ながら降っていて、ね、また急激に気温がもう本当にぐっと寒い時に取材に来てるわけですけど、
もうなんか1枚羽織るのがもう全然違うものになっちゃって、
はい、もともとなんですが、この場所でキャンプを始められた背景とかも教えていただきたいんですが、
まあ、まずこの森と湖の楽園というのがですね、はい、さあキャンプ場を作ろうということで始めたことではありませんでした。もともとはですね NPO 法人として設立して、うん、で自然が好きな仲間たちを集めてですね、はい、こう分かりますかね、カスタムナイフだったりとか、はい、チェーンソーでカービングをしたり、はい、ログハウス作りなんかをしたりとかですね、うん、好きなものを好きな人同士で作っていって、その関わりのある人たちと人生をもっともっと豊かにしていこうと考えたことが、この施設始まるきっかけだったっていうところなんですね。
そのオープンはいつだったんでしょう。
2005年の7月なので、うん、もうそうですね20年っていうところになりますね。アウトドア テーマパークということで、はい、オープンしたのというところですね。
その一番最初に、まあ、お話を手掛けられていたのがタレントの清水邦明さんでいらっしゃいますよね。
はい、ここを作って NPO から作って、うん、でアウトドアテーマパークを作ってっていうところですね。
清水邦明さんはでは最近はこちらの方にはあまりいらっしゃらない感じですか。
はい、もう本当全国飛び回っている方ですので、はい、この森と湖の楽園はもう社長が世代替わりしましたので、はい、あとは任せたみたいな形でですね、うん、もう年に1回顔を出していただけるかどうかっていうような、そんな形に今なってますね。
じゃあやはりこう清水さんがもうベースを作られて、どんどんどんどんいろんな方にこう渡していっているというような状況ってことですよね。
はい、そうですね。もう我々が提供しているさまざまなサービスの礎となって、いただきました。もうその中でもですね、本当に印象に残っている言葉があるんですけど、言ってもいいですか。はい、もう本当必要なら作るっていう、うん、作るっていう漢字、想像の層の方なんですけど、はい、必要なら作るっていう言葉がもう本当に頭に残っていてですね、はい、もう本当この持論でですね、我々も本当何事にもチャレンジしてみること、もう本当やりきったと思えるところまでとことんやることっていうのを教えられましたね。
まあ、解説にあたりまして、そういうところでいきますとかなりご苦労もあったんで、その作るっていうところにこだわっていかれたんでしょうね、一番最初は。
そうですね、いろいろ作っていきまして、もう本当毎年いろんな方に来られてるリピーターさんなんかもいらっしゃるんですけども、はい、毎年なんかここ変わったねみたいな風にどんどんどんどん作っているっていう、まあ、自負心もありますけども、はい、本当に変わりつつあるような、まあ、そんな施設です。はい、
広さ的にはどれぐらいの一体広さがあるんでしょうか、こちら。
はい、1万4000坪あります、はい、東京ドームでいうと1個分ぐらいの、はい、敷地面積が、はい、あります。まあ、
現在のコンセプトはどんな感じになっていらっしゃるんでしょうか。
このコンセプトなんですけど、ちょっと今ゆっくり言いますね、はい、不自然な生活をリセットして 自然な自分らしさを取り戻せる、優しく包み込んでくれる場所でありたい。これは弊社代表の言葉なんです、
はい、
一言で言いますとですね、心と体の健康、これを出会った方々の皆様にお届けしたいという気持ちで、この言葉が、はい、あります。このコンセプトでやってますね。
ということはスタッフさんももうそのコンセプトに基づいて皆様来られるゲストの方々にご提供をいろんなことをしているっていう感じなんですよね。もう
皆さんに笑顔を届けたい、心と体の健康を届けたいというその一心で働いております、
は
い、
ただやはりこの広大な広さなんで大変だったことも多いかと思うんですが。
そうですね、いろいろ、まあ、大変だったこともあるんですけども、一番はやっぱりコロナの時代ですかね、2020年の、あの非常事態宣言があって、お客さんはゼロ、予約も全部取り消し、学校の遠足団体とかもうち受け入れてるんですけど、これもう全て中止と、まあちょっとあの時は厳しかったですね。
やはりまあ当然ながらスタッフさんもね、たくさんいらっしゃると思いますんで、そういうところでまあもう理念上は素敵なことをいくら言っていても、やっぱり経済的な部分ではなかなか大変っていうところは本当にあったでしょうね。
ありましたね、まあ、ただですね、今はおかげさまでスタッフ数も増えてますけど、2020年は、まあ、まだそこまでスタッフの数もいなくてですね、誰かをこう、まあ言い方悪いですけど切るみたいな、そんなことはなく、なんとか乗り越えられたっていうところですね。いいこともあったんですよ。コロナの時にやっぱり団体中心の運営をうちの施設はやっていたんですけども、まあ、やっぱり空前のキャンプブームっていうのがやっぱりコロナの時に、ありましたので、そのキャンプの、行ってみたいと思った方々、この方々にも本当に感謝でしかありませんね。もう利用していただいて、個人のお客さんそんなにいなかったんですけども、なんでいなかったかというと団体営業ばっかりしてたっていう、うちの施設の方針っていうのもあったんですが、まあ、コロナをきっかけにですね、個人のお客さんも、やっぱりキャンプブームに乗っかるではないですけど、いっぱいいっぱい来ていただいてですね、まあ、本当にそこに救われたっていうところが、ありますね。
なるほど、ということは現時点ではやはりこう個人のお客様の方が多くなってきたっていう感じですか。
はい、まあ、コロナも明けてですね、団体のお客様も帰ってきて、いらっしゃってるので、個人のお客さんと団体のお客さん半分半分っていうような、形で、そうですね、3万人ぐらいが年間で来場していただいているっていう、ところです。
ではもう原点にちょっと戻りたいんですが、名称を森と湖の楽園ワークショップキャンプリゾートとされた理由、それからそこに込められた思いなども教えていただきたいんですが。
キャンプ場にある目には見えない高揚感とワクワク感、我々が提供するワークショップや体験、これらを通じてですね、各ご家庭や組織内で抱えている問題もこの場で解決してしまうと、ワークショップリゾートって言いますからね、我々、このワークショップを通じてこの健やかで豊かな心が育まれて不自然な生活をリセットする、そんな施設を目指しているっていうのが、まあ、この施設の思いなど込められているっていうところにはなりますね、
ということはワークショップはいろいろなものがやっぱりあったりされるんですか。
いっぱいものづくりだったりとかですね、企業さんにもやっぱり提供してチームビルディングとか、研修だったりとかですね、まあ、あとはレジャー の宝探しなんかも、園内1万4000坪使ってですね、壮絶なパソルって言いますかね、チームに分けて宝を見つけていただくみたいな、そんな、こともやってますね。
ちょうど受付のところのところにね、宝箱が置いてあったんですよ、割と大きめの、まあ、ビールケースぐらいの大きさの本当に宝箱が置いてあって、昔の海賊のというようなイメージの、あれをいろんなところに隠されて、それを要は探すっていうことですか。
そうですね、ちょっとゲーム性はその宝箱を開けるとかっていう、そういうゲーム性ではないんですけども、ちょっとキーワードを探してくるみたいな、それを謎解いたらですね、キーワードが見つけられるので、それがポイント形式になるみたいな、そんな形にはなるんですけど、実際に設置宝箱されてるんで、すごくワクワクすると思います。
そういう楽しみ方もあるわけですよね、 ではですね、この広い広大な敷地内なんですが、どのような設備が、そしてサイトがあるのか大まかに教えていただきたいんですが、
はい、トレーラーハウスだったり、はい、ログハウスっていうので宿泊設備があります、
はい
はい、それからですね、日帰りでもご利用いただけるようなバーベキューサイト、
はい、
これがですね300名まで入れるような広い会場っていうのがありましてですね、はい、それが2つあって、一気に600名までもう一度にバーベキューができるみたいな、まあ、カレー作りとかもほうとう作りとかもやってるんですけど、そんな屋根付きのサイトだったりとか、あとは研修会場っていうのもありまして、はい、300平米の室内の、広さのある会場、まあ、屋内施設っていうことですかね、そういうのもありますし、あとはキャンプサイト、オートキャンプ、それからフリーサイト、そういうのもあります。
ということはもう多種多様な、まあ、人数グループから、まあ、そして個人の方からもう全て網羅することができるということですね。
はい、ありがとうございます。もう本当ファミリーからですね、企業の研修、それから学生の団体までさまざまな取り組みをやらせていただいております。はい。